清川博樹の金継ぎタイムトラベル。コーナーは金継ぎを通して日本人の暮らしの中で育てた知恵や文化を支える職人さんの手仕事について語るコーナーです。さあ清継、ごめんなさい、清継だってつなげちゃった清川博樹の金継ぎタイムトラベル、お相手はこちらの方です。
こんにちは、金継ぎ博樹です。
清川です。
よろしくお願いします。
もうこれだけお付き合いをしながらなんかこう一緒くたにしてしまいました。申し訳ないです。
は
い、
大丈夫です。
はい、清川先生、よろしくお願いいたします。
はいはい、こんにちは。今日も暑いですけどよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。さあ、前回なんですけれども、うん、金継ぎで、うん、下地のお話が出てきて、うん、どうしていくのか、接着をまずしないといけないというお話でしたよね。
で、はい、
で接着をするときには実はお米も使われてるんですよというようなお話をいただきました。
ね、はい
はい、さあ今日はどんなお話になりますか。うん、
今日はですね、接着が終わった後、いろいろかけてですね、ほつれって言うんですけど、こう断面がね、へこんでたり、いろいろするので、そこへ肉付けをする作業があるんですけども、フラットにしたりちょっとボリュームをつけたりする、今でいうパテの役割をする工程をですね、はい、少し昔の工法をねちょっとご説明します。
お願いします。
はい、私たちが使ってる材料っていうのは主液が漆なんですけども、そのパテを肉付けをする材料として使うのは実は山の土なんです。
土で焼きてるんですか。
そうなんです、はい、土と、木漆っていうね、漆の一番最初に生成された、漆を混ぜ込むことでね、
はい、
肉付けをするパテが出来上がるんですけども、これもおそらくね数千年前から使われているような技法なんです。
数千年。
そうですね、まあ、縄文文化の最後の方でそういう形跡が出てきてるんですけどもね、
はい、
山科殿子っていうその京都の山科の西の山あたりで取れる土がですね、
はい、
殿子として有名なんですけども。
そうなんですね。
ほぼほぼこの土を皆さんが使っておられます。
へー、
それは我々のその金継ぎだけではなしにですね、漆器の下地ですね、漆塗りのね、はい、お椀だとか、重箱だとかね、
はい、
そういうののベースを作る材料としても、このトノコっていうね、山科で取れるその山の土をですね、使ってます。
そこもまず知らなかったです。
そうですよね、
はい、
まあ京都から三重県、それであとは愛知県の方にかけてそれによく似た土がね、はい、取れる産地なんです、実は。
へー、そうなんですね。
で、まあ、漆器以外にもちょっと聞いた話では化粧品のですね、
はあ、
一番最初に塗るのなんていうの、
ファンデーション
ってやつ、
はい、
そういうのの原材料にもその地域のですね、細かい、土をですね、
はい、
利用しているっていうのも聞いたことありますね。
じゃあものすごくきめ細かいんですね。
そうなんです。
ね、
ある、まあ、岩盤が風化してですね、もう本当に、手で握っただけでサクサクっと壊れるような、細かい粒子になる、そういう土ですね。なんか外国の化粧品会社も買い付けに三重県あたりには鈴鹿あたりには来てるっていうのを。
あ、そうなんですか。いや知らなかった。
まあ、自然素材なのでね、
はい、
時間がまあ数百年数千年経つことで人体に影響を与えないような、
うん、
そういう作用がある土ではないかなと思いますけどもね。で、まあ、それは余談ですけども、僕たちはその土を使ってですね、パテをまず、作るんですけども、
はい、
このトノコにも白いトノコ、それと赤いトノコ、それと黄色いトノコも実はあるんです。でそれをこう泥団子、水を加えて泥団子にしましてですね、
はい、
適度な硬さの泥団子を作って、そこへ 漆を混ぜ込むんですよね。
はあ、そう混ぜるんですね。
混ぜて、まあ、ヘラでね、こう潰しながら混ぜるんですけども、はい、それが乾燥すると、漆の硬化力、
はい、
で接着力と硬化力でカチカチになって石みたいになっちゃうんですよ。
はあ、そうなんですか。
それをこう、まあ、割れた断面に、はい、塗りつけていって、
はあ、
フラットにしたり、
はい、
ボリュームを作ったり、はたまた、そこへちょっと粗い砂を混ぜるとザラザラの下地を作ったりですね、あえてね。それは器の表情に合わせてですね。
ああ、そのなんかこうつるっとした光沢のある表面よりもこうザラザラっとした感じの方が合うものに関してはということですか。
そうですね。例えば僕がよくやるのは、まあ備前なんかはね、備前焼きなんかは表面がザラザラザラザラしてますのでね、うんうん、はい、それに合わせて、粗い砂を最終的に混ぜ込んでザラザラした表面を作ったりですね。
わざとそういう、
そういう加工をする、まあ、一番大事な作業なんですけどもね、下地も漆で、土を使って作っていきます。
そうなんですね。今こう表面をっていうようなお話でしたけど、あの時々こうお茶碗とかで、なんていうんですかね、飲み口のところがこう三角に欠けちゃったりとかっていうのがあって、でそういうのの欠片、まあ取っておいたらつけられるんでしょうけど、なくなっちゃったりとかした、
そうよくあるんですよね。
そういうのも今の土みたいなのでこうつけてっていうことですか。
そうですね、あの小さい欠けであればね、その土だけで、あの寿命は保てるんですけども、大きくなくなっている場合はですね、
はいはい、
これまた、技法がありましてですね。
そうなんですね。
ない部分はですね、私たちは、はい、日本の和紙、
和紙、
和紙を重ねて表面をベースを作ったりですね、
はい、
大きい場合だとその木を彫り込んでですね、
はい、
彫刻をして同じ形を作って、そこにまずベースとしてくっつけることをやりますね。
ちょっと何ですかね、骨を入れるみたいな感じですかね。
そうですそうですそうです。でその上にトノコで表面を作っていくと、その錆漆っていうんですけどね、その下地の漆のことをね、まあ車間屋さんみたいな仕事ですよね。大きさは違いますけども、
あのこう壁のところにこう、なんていうんですかね、土台になるところがあって、塗っていくみたいな感じで、はいはい、まあ、お茶碗だったりとか
固定でこう、ね、はい、あの土をこうなすりつけていくような、
はいはい、
そういう感じですね。
は
とにかくベースがいるので、それをこう和紙を重ねてですね、
はい、
漆で接着をして、
うん、
漆で固めて、
うん、
その上に、肉付けの錆漆、まあ、パテをですね、
はい、
乗せていくことで、表面を作っていくことができるんです。ただまあそれをこう研ぎ上げる作業がこれ大変なんです。
研ぎ上げるってどういうことをするんですか。
まあちょっと表面より、高めにそれをつけてですね、
はい、
それを表面に合わせてフラットにこう研ぎ込んでいくんですけども、研磨ですね。
あ、そっかそっか、
うんうん、
最初にそのつけるときには、うんうん、最初からこうぴったりを合わせるんじゃなくって、ちょっとこう盛り上げたような感じで大きめに作って、そこを削っていく、
削っていく作業ですね。で今はその耐水ペーパーだとか、研磨する便利な、ね、道具がたくさんあるんですけども、
はい、
その昔はそういう道具がなかった時代は、サメ肌って言いましてね、サメの皮ですね、ブツブツブツっと、
あの本物のサメのあの肌。
そうですそうですそうですそうです。
あのあれですか、あのわさびおろすのに使うとかいう、あれ
ですね。
はいはい
はい、粗いものはそういうので削ったり、あとは砥石ですね。
はー、
まあ、刃物を研ぐような砥石ですけども、その砥石の粗いものから細かいものまでいろいろあるんでね、うん、
はい、
それを小さく切り出してそれで研磨をしたりしますね。でまあ、仕上げにはその炭だとか、
はい、
駿河炭を ね、小さく切り出して研磨したりですね。
ほう、
あとは植物でいうと徳佐ってご存知ですか。
徳佐、
うん、
はい、ね、
緑色の、
緑色の、
うん、シュッとこう、
はい、あの なんかこう、まっすぐのっていう言い方もなんですけど、
よくね、
はい、
旅館だとかお家のね、庭先だとかその入り口近辺にね、こうシュッとね、
はい、
てる、
あのこうたた縦長のシュッシュッシュッとした、なんでもう表現が私下手だわ
あの竹の細いバージョンみたいなやつですね、はい、あの革はね、まだ僕が見習いに入った頃はまだ僕の師匠は使ってましたからね、あの革で研磨力があるんです、あれよく見ていただいたらね、ギザギザになってます。
あ、そうなんですか、そのギザギザを使って
利用して研磨したりですね、うん、まあでも今はね、便利なあの人工の砥石もありますし、ペーパーもね、はい、紙状になったのだとかスポンジ状になったのがいろいろあるんでね、そういうのを利用して、下地を思った通りの形にフラットにするのか、
はい、
それともアンジュレーションをつけるのか、
ちょっとこうニュアンスを、っていうことですかね。そうです
、はい、でまあ小さな欠けであればね、丸く研いであげると金の雫のように、仕上がっていきますんでね、
はい、
それはちょっと今度は使い手の感性が入れれるのはそこなんです。
はー、どんな風にしていくのか、ということですね。
そうです、そうです、この割れかけをどういう形で修理していこうかと。
へー、
割れるまではその器のね、趣が 100% なんですけども、
そうですよね、はい、
その割れたりかけたりした時に、うん、今度は使い手さんがね、そこへ感性を入れれると。
はあ、なるほど、
そうなんですよ、大きなチャンスがやってきたって感じですね。
そうですよね、じゃちょっと私の思うところを入れてもらうこともできる、
うんうん、そうです、そうです、そうです。まあ、ここから先の工程っていうのはその使い手の感性でね、いろんなことができていく、そういう面白みがある作業ですね。
ああ、そうなんですね、あ、そういうふうには考えたことがなかったねなるほど、
ただフラットにしてその金を施す、はい、うん、それだけではなくてですね、このチャンスを生かしてですね、うんうんうん、ちょっと凹凸のあるそういうね、継ぎ目にしようとか、
はい、
丸いこう金の雫にしようとか、
はい、
そういうのはここでやっぱり決め込んでいかなきゃなんない。
でもその下地の段階でっていうことですよね、
う
ん
う
ん、
そうです、そうです。で、まあ、どんな作業もそうなんですけど、僕たち以外の、作業もそうだと思うんですけど、うん、やっぱり下地が全てを決めていくっていうとこなんですよね。
あ、そうなんですか。
やっぱり下地がきちっとできて、まあ、いわゆる基礎ですよね、うんうんうん、基礎で、形を決める、うん、下地で形を決める。だからここでしっかりと時間を費やして、うん、自分の思った形にできると仕上がりもね、おのずとそのように仕上がっていきますんでね。
あ、じゃあ下地を、うん、まあ、まあまあこんなもんでいいやみたいにしておくと、
おそらくこんなもんでいいやぐらいの仕上がりになっていきますよね
仕上がりではちょっと挽回できかねるところがあるわけですね。
そうなんです。
あ、そうなんですか。
下地って本当大事で、ここで僕は2回3回とこう重ねてですね、
はい、
下地に時間をかけて仕上がりを想像しながら作っていくっていう、一番、まあ、僕たちにとったら大事な場面ですね。
なんですね。いや、考えたこともなかった
まあ何事もそうだと思うんですけどもね、はい、まあ、我々生きていくにもやっぱり基礎がどれだけできてて、下地がどれだけできてるかでやっぱりね、その将来が決まっていくような思いで下地に取り組んでます。
あ、そうなんですね、そうか、うん、そんな大事だったんですね下地、確かに何事も下地大事な気はします。
そうですね、
はい、
プラスアルファのね、装飾だとか、将来はいろいろプラスアルファの幅も増えますんでね。でもやっぱり下地はやっぱりしっかりと作っといてやると。
でも下地がきちんとできていれば、うん、この先のバリエーションも増えるということですね。
増えます、増えます。それと後の作業が楽になっていきますよね。
そうなんですね、
そこはこう金継ぎの奥深いところで
本当に、そう うか、いやなんか今日も勉強になりますね。ね、
はい、はい、まあ、ここの作業をね2度3度と、重ねることで、きれいな下地ができます、
はい、
その代わり2度3度重ねると2度3度最初にお伝えした室っていうところでね、その下地もしっかり乾燥させて次の工程になりますのでね、うんうん、はい、2週間3週間、これは時間を費やす部分になるんですけどもね、ここの時間はね惜しまないでしっかりと時間をかけてやってますね、
そこに手をかけて、うん、時間をかけて、うん、愛情がこうこもっていくわけですね。
そうですそうです、そこが大事だっていうところですね。それで、まあ、あの下地が出来上がるとですね、はい、下地までの部分は実はこれ防水ではないんです、水には弱いです。
あ、そうなんですか。
それでここからがその、まあ、一般に言われる塗り漆っていうね、あの黒い漆だとか赤い漆、はい、それをこの上にコーティングをして、防水にしていく加工ですね、まあ、仕上げの装飾の一番ベースになる作業になるんですけども、そこのお話は次回ということで。
そうですね、今回はもうちょっとお時間もこうなりましたので、ね、じゃあ次回のお楽しみということで、
は
い、
そうですね、まあ、下地が大事っていうね、今日はそういうお話でしたね、
はい、じゃあしっかりとそう手をかけた下地、その今度は防水をということですね。
そうです、
はい、では次回の防水のお話も楽しみにしております、
うん、だんだんとこうなんかあの見える部分がねやってくるんで、うんうんうん、下地の段階まではほとんど見えませんのでね。
いや本当に知らないことばっかりでした、はい、
はい、
はい、ありがとうございます。じゃあ次回は今度はちょっと目に見えてくる、
そうですね、
部分でしょうかね、はいはいはい、コーティングの作業教えていただきます、
はい
はい、今日もお話しいただきましたのは漆芸者平安堂清川博樹先生でした。清川さんどうもありがとうございました、
はい、ありがとうございました。ではまた次回もよろしくお願いします、
は
い、
次はまた9月の第1週です。お楽しみに、はい。